京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの久保智子です。そしてコメンテーターは京都 NPO センターの真鍋さんです。
よろしくお願いします。真鍋です。
よろしくお願いします。真鍋さん、来週からゴールデンウィーク入りますね。
入りますね。
どっか行くご予定はおありですか？
いえ、あの、仕事です。
お仕事ですか？
そうです。
いや、全部仕事ではないと思うんでね、合間を縫ってどっかお出かけに。
はい、はい、京都ね、人が多いんでね、なかなか動きづらいですけどね。
そこをなんとか、いっぱいね、いろんなイベントもありますからね。
そうですね。
はい、お出かけいただきたいと思います。今日も素敵なゲストをお迎えしております。これからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは音楽福祉工房晴れ晴れ代表の上村翔さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
上村さん、早速なんですけれども、はい、ゲスト、すみません、団体紹介をお願いいたします。
はい、私たちは高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設など、やむを得ない事情でコンサート会場にお越しいただけない方々のところへ出向いて音楽を届ける訪問型コンサート、その他さまざまな依頼公演による晴れ晴れコンサート、自主公演による晴れ晴れコンサートなどを行っています。
はい、コンサート、そうですね。団体のお名前も音楽福祉工房ということで、もう音楽というのが一つのキーワードになってますが、
はい、
主に福祉施設等々に出向いてくださるということで、
は
い、
そうですね、
はい、
出向いていくこともありますし、また社会福祉協議会の主催などでそのホールですることもありますし、いろんな形で、はい、晴れ晴れコンサートを行っています。
なるほど。まあ、コンサートと言いましてもいろんな中身といいますか、あると思うんですけれども、はい、晴れ晴れさんではどういった特徴のある団体なんですか？
はい、通常のクラシックコンサートや、元気な人が自分から出向いてコンサートホールに行くようなコンサートとはまた違って、例えばその障害者の方ですと、うん、それぞれに、いろんなこう運動機能がありまして、そういうのがより良くなるような、
うん、
レクリエーション的な機能も含んだ、そういう音楽プログラムを組んだメニューをしたり、もちろんその昔ながらのみんながよく知ってるような、
うん、
プログラムも入れたり、参加型の要素もたくさん入れています。
なるほど。結構幅広い内容になってるんですね。
はいはい、
活動頻度っていうのはいかがなんでしょうか？結構定期的になさってる分とかもあったりするんですか？はい、
自主公演、街中で元気な人たちに多世代で楽しんでもらうような、そういう晴れ晴れコンサートは、
はい、
はい、数ヶ月に一度行っているんですけれども、
うんうん、
あとはもうその都度高齢者福祉施設やいろんなところから依頼があったときにこちらから出向くというような感じで、はい、特にその頻度を設けているわけではないんです。
なるほど。はい、いや、でこれはどのくらい前から活動はされていらっしゃるんでしょうか？
はい、だいたい2009年から始めまして、はい、最初はそこまでなんていうか本格的に、
うん、
活動が継続できるかどうかちょっと自信がなかったんですけれども、うん、はい、意外なことにたくさん依頼をいただきまして、
うん、
でやっぱりそのこういう音楽福祉活動の必要性っていうのを活動しながらすごく感じましたので、
はい、
今もずっと続けてより広がりが出るように頑張っています。
うん、上村さんは何をされるんですか？パートって、
はい、私はピアノだけですけれども。
ピアノだけですか？
はい、
お歌歌ってらっしゃらないんですか？
あ、はい、歌はもう歌の専門の人と、はい、やってます。
すごい綺麗なお声でいらっしゃるのでね、うん、私も喋るのややわというぐらいだと思ってたんですけど
今だけです。
ピアノですか？
はい、
はあ、他にもいろんな楽器をされる方が、はい、
バイオリンとか打楽器、うん、マリンバの方とか、
うん、
その都度いろいろ、はい、やってます。
本当ですか？
はい、
私今日ね、上村さんお越しいただくにあたりまして、真鍋さんからすごいプロ集団だよっていうふうにお聞きしていたんですけれども、
はい、一応みんな音楽 を専門に、うん、あの学校で学んだものの集まりで、あの私たちが思ってるだけかもしれませんけど、本物の音楽をやっぱり生で、うん、その場で聞いていただくっていうことがとても重要だと思うので、うんうん、はい、あのそれにこだわってやっています。
本物の音楽を生で聴けて、
はい、
しかも来てくださるんですよ、
はい、
それでいいんですかって思っちゃうんですけれども
あのそこをね、あのよく理解してくださる方は本当に嬉しいんですけれども、はい、あのまあ、ボランティアでっていう形ももちろんある、うん、喜んでいく時もあるんですけれども、
はい、
やっぱり長くこう持続させて、でいろんな人とネットワークを築くためには、
うん、
まあ、完全に無償ではなかなかその辛いところもあるので、
う
ん、
そりゃそうだと思います、
はい
はい、
なのでまあ少しでもそういうまあ対価というか、うん、そういうものもまあ考えていただけたらより嬉しいかなというふうには思っていますけれども、
うん、
はい、
まあ、の上村さんもピアノをお弾きになると先ほどおっしゃってましたけれども、もう学生時代からずっとね音楽に携わってらっしゃって、
はい、
でご自身もあの お仕事としてもまあピアノに携わるお仕事をされていて、
はいはい、
でそもそもなぜこの音楽福祉工房という形で団体を、
はい、
でも音楽活動をされると思ったんですか。
ですね、もともとあの若い時からなんていうか、あのやっぱりより気軽で楽しめる音楽活動をしていきたいなっていう夢はあったんですけれども、うん、それをまあどうしていいかあんまりこう分からないまま、自分からも、うん、あのなんていうか突進して日本列島こういろんなね施設とか回って行ったらいいんじゃないかとか、そういう無謀なことも考えてたんです。
もう学生時代からそういう思いをおありだったんですか。
ありましたね。でもやっぱりあの私は留学をしたんですけれども、
うん、
でそこでいろんな気軽ないろんなタイプのコンサートを、まあ、見たり聞いたり、そして、まあ、自分もパフォーマンスしたりとか、そういうのをやっていくうちに、あのやっぱり日本でもそういう帰国してから、
うん、
いろいろチャレンジしたいと思うようになって、うん、で最初はあの子ども向けのコンサートがとっても多かったんです、うん、自分自身も子育てしてましたし、
なるほど、
あのコンサートに行きたくてもなかなか行けない時もあの多かったですから、
うんうん、
でその子ども向けの活動をたくさんしているうちにアンケートなどを読みますと、ご高齢の方々もたくさんアンケートに書いてくださっていて、うん、日頃はその介護でなかなか出れないけれども、今日は昼まで出れて嬉しかったとか、
うん、
あのなかなか足が悪くてあの行けないけれどもみたいな、音楽は好きとか、うん、そういうのをたくさんまあ耳にしたり、あと高齢化社会っていうんですかね、
はい、
そういうのに全然もう自分は必死で生きてたので、あのそこまで見てなかったんですけども、気がついてみたら京都もとても、うん、あのご高齢の方も多くって、
はい、
まあ、そういうのも問題といいますか、これから、うん、あのみんなで考えていかないといけないということ で、
で、ね、
でやっぱり私も音楽でそういう方々のためにもいろんな施設とかに行ってあの何か貢献したいなっていうすごく気持ちが湧きまして、うん、でやってみたのが最初です。
なるほど。じゃあもともとお子様をきっかけに、ね、子ども向けというところから、
はい、
いよいよこう世の中のといいますか、
そうです、
あの高齢が増えていくこの現状の中で音楽を使ってという、
はい、
すごい素敵なビジョンをお持ちですね。
まあ自分が年を取ったっていうのもあると思うんですけど
いや、まあ、これからねこういうふうにしていきたいなとか、そんなのってあります？
はい、やっぱり一人ではできないですし、もちろんその数人でもなかなか広がりを持つのは難しいかなというふうに思いまして、
はい、
で私の理想はやっぱり私がそのピアノ弾けなくなっても、まあ、例えばもうこの世の中からいなくなっても、
うん、
そういう体制が残っていってほしいなと思って、う
ん、
京都では、まあ、京都でなくとも、まあ、日本ではそういう気軽に高齢者の方々も行けるようなコンサートがあったり、施設に入ってもいろんなレクリエーションがあって、その中に必ず音楽があったりとか、
うん、
あとたくさんその音楽家で音楽大学を出ている演奏家の人がいると思うんですけど、
はい、
やっぱりそういう方々の活動の場の一つとして、
うん、
そういう経験があるととってもそのなんていうのか幅が広がりますし、
うん、
自分自身のためにもすごくいい経験になるんじゃないかなと思って、そういう方々も社会につなげたいなという気持ちもあります。
本当にもう聞くからにですねもうはっきりしたこうスキームをお持ちでいらっしゃるんでね、ぜひそれ実現してもらったらいいなって思いますよね。
でもね、うん、思いばっかりでなかなかその具体的にどうしたらいいかっていうのがまだまだ模索中なんですけど、
うん、そこは NPO センターにお任せをして、はい、
真鍋さんよろしくお願いします
さあもう早速なんですけど、この晴れ晴れさんの音楽をね、
はい、
今日は聞かせていただけるということで、
はい、
はい、上村さんにご紹介いただきたいと思います。
はい、晴れ晴れのメンバーであるソプラノ歌手の斉藤光、そして、私上村翔のピアノ伴奏で、高齢者施設などで大変好評いただいてました、おぼろ月をまずお聞きください。
本日のゲストは音楽福祉工房晴れ晴れの代表上村翔さんにお越しいただいています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、素晴らしい音楽を。
あ
の、ね、これ非常に有名な歌といいますか、あの、はい、学校時代の音楽の授業で聞いたような歌ですけど、改めて聞くとどうですか、真鍋さん、この美しいメロディ
ー。めっちゃ良かったです。これをその施設で来ていただいて、うん、生で演奏していただけるって
どうしましょうですね。そう、今このね、あの機械を通して聞いてますけれども、うん、生で聞いたらまた違うんでしょうね、うん、
はい、大変喜んでもらえて、うん、はい、ぜひいろんな人に聞いてもらいたいなと思います、
ね、だからこのこういう晴れ晴れさんの活動があるよって知ってる方、うん、ラッキーじゃないとか思っちゃうんですけどね。はい、じゃあどこに行ったら聞けますかということで、これから近々に開催される、まあ、イベント等をね、はい、教えていただきたいと思います。
はい、一つはコンサートです。先にあのコンサートの方を紹介させてもらいます。はい、あの6月25日の日曜日なんですけれども、はい、2時スタートで、歌、ピアノ、マリンバ、打楽器による晴れ晴れコンサートを開催させていただきます。
はい、
これはあの街中で、あの多世代で楽しめるコンサートをしようということで、アートスペースハーゼさんのオーナーさんと共同企画で、晴れ晴れが、昨年度から行っているものなんですけれども、うん、地下鉄二条駅のところから、近くのところにあるアートスペースハーゼというところで45分間の短いコンサートなんですけれども、うん、中には体験コーナーもありますし、
はい、
あの皆さんに楽しんでいただけるプログラムとなっているかと思いますので、ぜひお越しいただけたらと思います。
その会場となっている場所というのは、ちょっとしたこう、はい、イベントスペースというようなところなんですか。
はい、あの、まあ、ビルの地下なんですけれども、はい、イベントスペースとして小さなところなんですが、うん、いろんな音楽会をしています。
45分間のコンサートを聴かせていただいて、はいはい、あと体験とおっしゃったのは、は
い、打楽器の体験とかいろんなリズムをこれまでも、はい、あの、うん、体験してみたり、あとボディーパーカッションとかいろいろありますよね。
あ、体で音を鳴らすやつですか。
そうですね、やっぱリズムに乗ってそういうのを実際にやってみて、うん、みんなでワイワイガヤガヤ、
いや、
はい、結構楽しいです。
あ、これはどなたでも来ていいんですね。
もちろんです。あの3歳以上から小学生は500円で、はい、もちろんその3歳未満の方は無料で聴いていただけますし、あのそれ以外の方は1000円で、
はい、
あの受け付けております。
1000円。
はい、
どう思います、真鍋さん。
安いですよね。プロの。
そこで、ね、音楽とかマリンバとか、うん、そのね、
はい、まあ、歌とか
本物の音楽を、ね、うん、聴かせていただけるわけですよね。うん、まずはそこに行けばどんなものかというのをね、はい、聞かせていただくことができるということでございます。あの、すみません、こういったイベントっていうのも結構不定期的な。
そうですね、不定期的に、はい、まあ、あのやっております。
はい、
これは、まあ、街中で行っているものですけれども、はい、もう一つあの初めての試みで、
はい、
あのまだ手探り状態なんですが、
はい、
音楽プログラム研修会というのを上京区役所の和室で4月28日の金曜日13時半から14時半の1時間ですが、
はい、
あの開催いたします。
あ、もう今月のお話ですね。
はい、
はい、
これはあの無料でどなたでも参加いただけまして、
はい、
あの関心のある方はぜひ来ていただけたらと思うんですが、
はい、
あのどういうものかと言いますと、
うん、研修会というのがね、ちょっと何だろう、はい、
ちょっと大層な名前で申し訳ないんですが、あのやっぱり聞き手に応じた音楽プログラムの開発というのをしていきたいなというふうに思っていまして、う
ん、聞き手に応じた、
はい、
はい、
施設だと認知症の方もいらっしゃれば、うん、児童の方の施設もあったりとか、それぞれあのいろんな、まあ、方々がいらっしゃると思うんですけれども、それの方々に応じたプログラムでないと、
うん、
いい効果も得られないし、
うん、あ
の楽しめないと思うんです。
はい、
でそれはやっぱり私たちがいろいろ情報を収集して意見交換して検証していかないと、
うん、
あのマンネリになってしまいますし、私たちも勉強しないといけないと思うので、
はい、
いろんな方の、まあ、スペシャリストの意見を聞いたりとか、それから、 一般の方々がこれ面白いよとかあまりやなとか、うん、そういう意見も聞きながら、うん、洗練されていけたらいいなというふうに思っています。
まあ、そしたらその研修会という名のもとですけれども、はい、いろんな方とまあこう交流をしてみたりとかあの話を聞いてみたりっていう、まあ、そういった場になるようなイメージですね、
はい、よくよくはそうなったらいいなと思ってまして、第1回目はどうなるか全然わからないんですけれど、はい、
まあ、そちらはどういった方がそしたら伺ってもいいというか、
はい、もちろんあの音楽同じような音楽活動をしている方も来ていただきたいですし、
はい、
それから別に普通に興味を持った一般の方も来ていただきたいですし、うん、あとはその施設にあの介護の、まあ、職についてますよとかそういう方々も来ていただけたら本当に私たちにとっては嬉しいことだと思います。
うん、はい、じゃあまずうちの施設にちょっと一度来てもらえませんかという方がお見えになって、であの音楽を聴いてこんなのしてほしいなっていうふうに意見を言ったりとかって言ったら、はい、すごくいい機会になりますよね。
そうですね、そうやって情報交換ができたらいいなと理想的です。
なるほど、はいはい、こちらと、そしてもう一つイベントはご紹介いただきましたけれども、問い合わせ先一度ここでお聞きしておきましょうか。
はい、はい、事務局を上村翔音楽工房が担当しておりまして、はい、電話番号が 075-241-4747 です。あとはホームページもございますので、はい、またあのネットで検索していただけたらと思います。
はい、ホームページまたはお電話でお問い合わせ、はい、ということですね。はい、はい、もうせっかくですからね、もう一曲音楽聴かせていただいていいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、こちらも上村さんにご紹介いただきたいと思います。
はい、同じくソプラノ斉藤光、そしてピアノ伴奏上村翔で花嫁人形をお聴きいただきます。
上村さん、今お聞きいただきました曲もね、ほんと綺麗な歌ですね。
はい、とても綺麗で私も大好きな曲です。
うん、
はい、これを聞かれるとあの施設の方々も普段表情が硬くても、うん、聞き終わった後にもあのお顔がちょっと明らんで、ね、時には涙ぐんでらっしゃる方もいらっしゃったり、うんうん、急にお話をされたりとか、
はい、
あのやっぱり何らかこう受け止めてくださるものがあるのかなというふうには思っています。
やっぱりあの計り知れない音楽の力っていうんでしょうかね。
そうですね、うん、その音楽の力っていうのはそのみんな何かあるとかすごくいいとかそういうことでは思ってると思うんですけど、
はい、
その他の分野のようにこう数値化することとかデータでうまく表現できることとか、うん、そういうのがこう示しにくいものなので、うん、やっぱり私たちもいいとは言えますけれども、うん、どういいかっていうのは、はい、まあ、人それぞれっていうのもありますし説明しづらいので、うん、でもその良さっていうのをやっぱりこう深いところでみんなで共有できたらいいなっていうふうには思います、
ね、あの先ほどって言いますか最初にもお伺いしてましたけれども、もうすでにあの上村さんっていろんな思いとかもうこれからこうしていきたいというのははっきりお持ちでいらっしゃるから、それにこう賛同してくださる方々っていうのをね、はい、もっともっと来ていただいたらいいなって話聞いてて思うんですけど、はいはい、
そうですね、あの3月に、規約をちょっと見直しまして、
はい、
はい、あのNPO センターの真鍋さんの方にもう本当にたくさんお世話になったんですけれども、うん、やっぱりその広がりを持たせてそして継続的にもっと続けていくためにはやっぱたくさんの人の、まあ、賛同が必要ではないかと思っていまして、うんうん、はい、で音楽家はもちろんですけれども音楽家もその、まあ、私のような年代からもう音大出たばっかりの若い人にも、うん、こういう活動に関わってほしいと思いますし、
はい、
あとやっぱりたくさんの施設の方にいろんなまあ携帯の施設がありますけれども、まあ、こういう活動している団体があるよっていうのをなんか注目してほしいなとも思いますし、
はい、
気軽にお声をかけていただいたり、あともうあの賛同してくださるなら、まあ、あのお金は全然取りませんのであの会員になっていただいて、
うん、
あのまあ、なっていただけたら嬉しいなとも思いますし、それからあの特にその活動には関わらなくても、うんうん、こういう活動を、まあ、気持ちで応援するよっていう方々にも、まあ、連絡をいただいて、
はい、
まあ、年に1回のそういうニュースレターとかそういうのだけでも受け取っていただけたらすごく嬉しいかなと思います、
うん、あ、そのニュースレターっていうのも発信されているわけなんですね。
今後ねあの新しい規約を作りましたので、うん、はい、年に一度はあの発信しようかなと、うん、はい、真鍋さんにもいろいろアドバイスいただきまして、はい、やっぱりそのいろんな連携とか交流がやっぱり大事だと思うので、
う
ん、
そうですよね、
そういうのをうまくシステムが作れたとしたら、うん、多分残っていけるんじゃないかと思うんですけど、
うんうん、
それはやっぱりまだまだこれから努力が必要かなと思います。
なるほど、いかがですか真鍋さん。
精一杯サポートしていきたい
ありがとうございます、
ぜひよろしくお願いいたします
、ね、まあ、あの 大きなこの共通項が音楽っていうところが前にありますけれども、はい、まあ、その音楽を演奏される方で、その音楽を聴く方もその施設の方だけではなく、はい、本当に直接的にそこに今ご縁がない方でも、はい、いろんなあの参画の仕方があるのかなという、
ね、そうですね、
イメージしますけれども、
はい、私も今はこう音楽を提供する方かもしれませんけど、
はい、
将来受ける方になるかもしれませんし、
うんうん、
やっぱりどんなお道のりになるか分かりませんけど、やっぱりどんな立場になっても音楽とつながっていたいなっていう自分自身の気持ちもありますし、うん、音楽好きな人はきっとみんなそういう気持ちじゃないかなとも思いますし、
そうですね、さあ真鍋さんお考えいかがでしょう。
お考え、はい、ざっくり
まあね、あの上村さんのいろんな思いございますけれども、うん、私たちとしてできることとか例えばいかがです、
うん、そうですね、もう京都 NPO センターとしてももちろんバックアップしていきたいと思いますし、あのまずはいろんな人にやっぱり知ってもらいたいですよね。施設の方でも、うん、あのそういうこと来てもらいたいけどどこに頼めばいいのみたいな方ってやっぱり、
うん、
あると思いますので、ぜひあの今度やられるあのコンサートなんかに一度足をお運びいただければなというふうに思います。
本当ですね、
うん、
まずはいい機会ですもんね、
うん、
そうしましたら先ほどご紹介いただいたところですけれども、はい、あの今から近々にあります、イベント2つですね、もう一度ご紹介お願いいたします、
はいはい、じゃ あ, あの近いものから申します、
はい、
第1回晴れ晴れ音楽プログラム研修会というのをあの4月28日金曜日の13時半から14時半まで上行区役所の区民交流スペースであります3階の和室で開催いたします、
はい、上行区役所ですね、
はいはい、これも無料で参加いただけますのでどうぞお気軽にいらしてください、
はい
はい、で6月25日の日曜日2時スタートで45分間ですけれども、歌ピアノマリンバ打楽器による晴れ晴れコンサートを、開催いたします、
はい、
場所はアートスペースハーゼという、二条駅に近いところです。一般の方は1000円、3歳以上小学生の方は500円、3歳未満の方は無料でご参加いただけます。いずれも075-241-4747、上村小音楽工房もしくは、ネットで上村小音楽工房もしくは晴れ晴れを検索していただいて、そこから問い合わせフォームでご予約いただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。4月、まあ、今月に行われます研修会も6月に行われますコンサートもあのどなたでも来てくださいということで、はい、あの告知をいただいておりますので、お電話をしていただくか、
はい、
もしくはホームページをご覧いただくかということで、
はい
はい、問い合わせをいただきたいと思います。はい、最後になりましたが上村さん、リスナーの皆様に一言メッセージをいただけますでしょうか。
はい、私たちはまたこれからもいろんな広がりを持って、長く続けられるような晴れ晴れの活動をしていきたいと思いますので、ぜひ今日のラジオを聞いてくださった方は、うん、ホームページを覗いてくださったり、もしくはあのコンサートに足を運んでくださったり、呼んでくださったりしてくださいましたら大変嬉しいと思います。一緒に、音楽で社会に貢献できることを考えていけたらというふうに思います。今日はありがとうございます。
素晴らしいお言葉をいただきました、はい、上村さん本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。